今日の説教の結論は、パウロに仕えていました一人でありますテキコと呼ばれる人が、この手紙をエフェソの教会に携えていった、その21節の言葉、これが今日の結論でありますね。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に主に仕えるものです。この手紙は、このエペソの、今までずっと読んできましたエペソ書ですね、この手紙はエペソだけではなくて、コロサイ、アジア州にあった他の諸教会でも、それらの教会の中の礼拝で、我々が礼拝で読んできたようにですね、この手紙が読まれたというふうに考えられます。ヨハネ黙示録にはアジア州の7つの教会の名前が挙げられておりますけれども、その中にこのエペソであるとかコロサイであるとかっていう名前が出ております。パウロはこの手紙をローマで書いている。しかもパウロは身分的には獄中にあり、鎖につながれた囚人としてこの手紙を書いていた、書いた。しかし福音の使者、十字架につけられ復活されたキリストの大使として、獄中にあってもキリストの福音に仕え、福音を伝道するという、そういう任務に、パウロは生きていた。そういう消息を知ってもらうために、21節、私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうために、テキコがすべてを話すでしょう。さらに22節では、彼を、テキコをそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から、テキコから心に励ましを受けるためなのです。つまりこの当時のことですから、今日のように簡単にですね、メールで手紙を送るというようなことはできなかった。ですからパピルス、あるいは用紙にこう書いた手紙をですね、直接こう手に持ってですね、その教会に行くっていうような、そういうことがなされた。でしかもその手紙は、今言ったようにアジア州のですね、この各地の教会でも読まれたというふうに考えられるのであります。ですからこの最後のところで、この手紙をずっとですね、信仰の事柄についてずっと書いてきたんですけれども、最後に私は私のもとで仕えている、いわば当時は手紙を書くといっても直接ですね、書く場合もちろんあったわけですけれども、このパウロの場合は、口述筆記っていうんですか、自分が言葉を語って、それをテキコがこの書いてですね、そしてそういう形で書かれたというふうに思われます。でその手紙を弟子がですね、この持っていくというような、そういうことになりますね、なったと考えられます。で最後のところ、22節のところで、いろんな消息をですね、自分たちの様子を知らせて、知らせますと、そしてまたテキコが、あなた方の様子もですね、そのテキコに話してください、どういうふうに生活しているのか、信仰生活しているのか話すという、そういういわば信仰生活のですね、お互いの様子を語って、そしてその最後のところで、テキコをそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、テキコから心に励ましを受けるためなのです。そう書いていますね。ここに励ましという言葉があります。この元の言葉は、慰めというふうにも訳すこともできる言葉ですよね。悲しんでいる人、不安に満ちている人を傍ら、そばに呼び寄せて助ける、 まあ、この励ましという言葉、慰めという言葉を、まあ、分解してみるとですね、元の言葉を分解してみますと、傍らに呼び寄せる、傍らに招くという、まあ、そういう言葉である、ですからこのヨハネ福音書の14章にはですね、キリストが言われた言葉としてですね、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる、この方は真理の霊である、私はあなた方を捨てて孤児とはしない。イエス様は聖霊を使わしてですね、そして聖霊があなた方と共にいてくださるようにしてくださる、まあ、聖霊とキリストとは一つのものでありますね、まあ、ですから聖霊があなた方のそばにいてくださるということは、キリストがあなた方のそばにいてくださるんだ、そして呼び寄せてですね、そしてキリストから来る慰めを与えてくださるということであります、ね、キリストは悩み苦しむ私たちをご自分のそばに呼んで、ここに来なさい、ここにおいでと言って、自分の傍らに私たちを引き寄せてくださる、そういう慰め主、助け主、弁護者であるというふうに言うわけであります。それが慰めということが、どういうふうに慰められるのかというのは、そういう形で慰めを与えられるんだよと言ってますね、エペソ書のこの4章の30節においてはこういう言葉がありました。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。ここに、保証という言葉があります。さらには1章の13節から14節では、あなた方はキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです、という言葉もあります、ね、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証である。このエペソ書の4章、そしてこのエペソ書の1章、それは聖霊の保証、聖霊の証印という言葉が特に目につきますね。じゃあ聖霊の保証っていうのは一体どういうことか。保証というのは契約の保証としての第1回分の支払いを指す、まあ、いわば手付金、これから必ず契約をしたお金には必ずお支払いしますよという、その最初の手付金にあたるものですよね。そういうもの、これがあなた方に聖霊によってこの与えられているということであります。それは残りの支払いを保証するものである。我々が教会生活をしているときにですね、この地上にあってはですね、いわばイエス・キリストから、神様から手付金をの聖霊をもらっているということなんですよ。でそれはまだ完全なものではない。神、我々が神の国に行った時にそれは完全にされる。地上においてはですね、不完全だかもしれないけど、それは保証されているんだよ。聖霊において保証されているんだ。これが保証ということの意味ですよね。ですからそれは確かなものなんだ。キリストを我々はですね、目に見える形で我々聖霊においてキリストを信じてるんじゃないですか。誰もキリストをこの目でですね見ている人はいないわけですよね。ですけどもそれは聖霊の保証のもとにあるんだ。我々は終わりの日にそれが完全にですね、あなた方は顔と顔とを合わせて見る時が来るであろうとすいません、そういうふうに言われてます。それが聖霊の保証ということです。じゃあ次に、一章の方にあった 聖霊で承認をされているというふうに出てますね。承認というのは何か、この世においてこの承認というのはハンコですよね。神のハンコをされている、そしてあなた方は神のものなんだ、神の所有であることを示す最高の特権である。主イエス・キリストの名と私たちの神の霊によって現れ聖なるものとされ義とされています。神の霊、聖霊の約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべてのものにも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものならば、誰にでも与えられているものであり、あると。ここに、聖霊の慰め、聖霊の励ましの確かな保証がある。洗礼はその目に見える印である。あなた方は洗礼を受けただろうってるわけですよ。洗礼を受けたっていうことはそこに聖霊が与えられているっていうことなんだ。確かにそれは、そして私たちは聖霊によってですね、あなた方は神のものなんだよ、神の所有物なんだということですよね。神のものなんだ、誰のものでもない、悪魔のものでもない、自分のものでもない、あなた方は神のものなんだということの印、それが聖霊の印、聖霊の承認っていうのはそういうことだということですね。ですから聖霊が保証してくださるということですね。手付金が必ず払われていくということの印と同じように、我々は神のものとして確かなものとされているんだということですね。まさに、そのようにして神の、我々はこの保証、聖霊の保証と聖霊の承認と与えられているということであります。エフェソの教会の信仰者一人一人の具体的な状況や抱えている問題などについてですね、適子が聞いてくれるだろう。実際離れてますので、どういうふうに実際に生活しているのか、パウロたちのこともわからなかったし、エペソの教会の人たちの実際の消息もわからなかった。しかし今直接そういうふうにして適子によってですね、その話が聞いてもらえるだろう。また具体的な状況も全て彼が話すことになるだろう。そこに信仰の交わりっていうものがあるということです。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼から心に励ましを受けることができる、得ることができると書いていますね。テキコはアジア人で、このエペソの出身であったと言われてますね。ですから自分の出身であるその地域にできたそのエペソの教会に適子を送りますよということで、使徒言行録にはアジア州出身の適子というそういう記述が残されております。主に結ばれた愛する兄弟適子というふうに訳されて、いる言葉はですね、かつての口語訳では主にあって忠実に仕えている愛する兄弟適子というふうになされています。どこが違うのか、ここに新共同訳をですね、主に結ばれている適子って書いてあるんです。訳してるんですよ。主に結ばれた愛する兄弟適子ですけど、口語訳聖書のかつてのものはですね、主にあって忠実に仕えている愛する兄弟適子、主にあって、主において、あるいは主の中で、元の言葉では大変に簡単にですね、そういう言葉がですね、キリストの中でというような言葉が書いてあります。2文字ですね、in Christ と、英語で言うとね、in Christ とか、そういうことがギリシャ語でも書かれているわけですよね。まさに短い言葉に 含蓄されている意味を、まあ、新共同訳はですね、主に結ばれているというふうに訳しているわけですよね。ですからかつての公約が主にあってこの愛されている兄弟、だから主にあってというのもですね、主にあるということは一体どういうことなんだろうかということですよね。このですからキリストの中でっていうふうにも訳されますけども、それは主イエスキリストとの密接な関係を示すこの日本語訳は新共同訳聖書の中でも、まあ、特筆すべきことではないか。今までそういう訳はなかったんですよ。だいたい主にあってというふうに訳してますよ。ほとんどの新改訳聖書もそうでした、新公約聖書もそうでした、主にあってというふうに訳してたんですよ。それで決して間違いではないんですけど、じゃあその主にあるということの意味内容は何かということを、さらにこの新共同訳はそれを主に結ばれてというふうに訳したわけですね。でつまりそれだけその主にあって、主の中でっていうのどういう状態でその関係があるのかって、本当に主に結ばれて自分はあるんだと、先ほどの聖霊の保証、聖霊の保証、さらにはこの聖霊がですね、この証印をされたという、直接的ですね、ある意味で。この先ほどの聖霊の保証も、聖霊のこの証印っていうのも直接ですね。でそれをですね、主に結ばれてというこの言葉ですよね。それは主に結ばれていることの印じゃないですか。まさに主に結ばれている敵子、主に結ばれている信仰者、我々もそうなんだということなんです。それに続いて翻訳では愛する兄弟となっているけれども、元の言葉の文章のままで言えば愛せられる兄弟、そして主にあって忠実に使える、忠実な使い人というふうになっている。最初に愛せられた兄弟、主に愛せられたのか、みんなから愛せられているのか、パウロから愛せられているのかという、まあいずれでも解釈できるような言葉なんですけれども、ですからこれがですね、ここに愛する兄弟っていうふうに日本語で書いてあるんですよね、訳されてるんですよね。愛する兄弟というのは実は元の言葉では愛された兄弟っていう意味なんですよ。受け身系なんですよ、これが。ですから神に愛されている、あるいはみんなから愛されている、あるいはパウロから愛されているというような、いずれにしてもね、愛する兄弟っていうのは愛された兄弟ですから、文脈の中では神から愛されている兄弟っていうふうに、まあ、受け取るのが一番妥当ではないかというふうに思われます。で、ある解説に次のような言葉 があってですね、これを読んで私は深く納得いたしましたですね。神に愛せられたというのは神から可愛がっていただくということもあるでしょうが、大事なことはそれによって神に結びついているということなんです。愛されているということは神に結びついているということなんだよということ。キリストの恵みを受けた者は神に結びつくのであります。神に結びついている者だけが神の技を託される者になるのであります。人間としての資格は何もいりません。ただ神が用いてくださるかどうか、神に選ばれた者は忠実な使い人であります。忠実なという言葉は信仰深いという意味もあります。これは英語の言葉はフェイスという言葉ですね。だからフェイスフルっていうと信仰深いとも訳せますし、忠実なものっていうふうにも訳せるんですね。もういずれでもいいんですよ文脈によって受け止めればいい。ですから忠実なというのは信仰深いという意味もあります。しかしそれは人間的な意味で忠実とか真実とかということではなくて、どこまで行っても信仰によって考え動くことのできる人である。信仰のことはいつでも信仰によって決まるのです。信仰がなければ 信頼するということはできないだろうと思います。ここには使徒と書かないで使い人となっているっていうんですね。ここにね、この彼は主に結ばれた愛する兄弟であり忠実に使えるものですっていうふうに書いたんですよ。でこの先生がここに使えるものですというふうにこの聖書が書いていることに注目すべきだと。それはどういうことかというと、使徒と書かないで、使徒っていうのは神から使わされたものっていう意味で教会の中で使徒パウロとかですねというふうに使われるようになったんですけども、使徒といえば教会の中でだけ用いられる役目である。しかし使い人というのはどこにでも適用する言葉である。どこにでも使われる言葉だ。そういう何の特徴もない、ただ使えるために働く人が福音を伝えるために用いられている、何の資格も問われていない無職な使い人が今は主に用いられた人になっている。したがって今は全く主の色に染まっているもの、主のご希望通りどんなにでも動き回る人間ということであります。今日ちょうど羊の就任式がね行われたんですけど、羊になる選ばれるために何の資格が必要なのか、何の人間的な資格も必要がないっていうんですよ。ただキリストに使えるものであるという、ただそのことなんだ。これは長老も牧師も同じですね。基本的にはこういう学校出て新学校出てなきゃなんないとかいろいろこの世的にはあるかもしれません。しかしそれは本質的なことじゃないんですよ。本当にキリストに使えるものであるという、ここで適子がですね、忠実にキリストに使えるものですって書いてるんじゃないですか。このことだけが大事なことだということですよ、ということなんですよ。この先生が使徒という言葉をですねパウロは使わないで使い人というふうになっているということの意味が大事なんだ。さらにこういう言葉がありました。想像することを許されるならば彼のような立場の人は何人かいたのではないでしょうか。歴史は本当は有名な人によって書かれるものではなくて、ある意味ではこういう無名の人々によって書かれたのかもしれません。ここには恥じなくも初めの教会の力がどこにあったかを見せられる思いがするとともに、教会が神によって支えられ導かれるとはどういうことかということをが分かるような気がするのであります。教会はの歴史、あるいはこの世の歴史でもいい、それは有名な人、何かこの世でね力がある人、そういう人によってこの書かれてきたんじゃない、作られてきたんじゃないっていうんですよ。無名のただ忠実に使えるそういう人たちによってキリストの教会は神の教会は作られてきたんだということがここで受け止めなきゃなんないことではないか。そういう意味では我々はみんなそうじゃないですか。我々みんなキリストに忠実に使えるものである、そういう者たちの集まりっていうのは教会なんだっていうことを聖書は語っているんだということをですね、この先生は我々にですねそこを注意して読みなさいということを教えてくれてるんですよね。これを読んで私もまさにそういうことなんだなということを教えられました。で、ある21節の翻訳、21節のところのですね、ところの翻訳を読んでみたんですね。これはカトリックの司祭なんですけどね、これは福田君がよく私に教えてくれた先生なんですけど、この本田哲郎さん先生がですねこのところこういうふうに訳してたんで、訳してるんですよ。彼は神が大切にしておられる仲間です。仲間で主と一体のものとして信頼を持って歩みを起こす 貝添えの役をの人です。貝添えの役の人です。まあ、貝添えの役の子というふうに適子のことを訳してるんですよね。貝添えっていうのはですね、結婚式で一例を挙げると、結婚式の主役は花嫁であり花婿なんですよ。でその花嫁とか花嫁婿に、まあ、仕えている、そういうのが貝添え人じゃないですか。まあ、日本では仲人とかいろいろありますけどね。貝添え人、彼らを引き立てる、主役を引き立てる、そこに仕える人、それが貝添え人だ。主役はあくまでもキリストであり、キリストに忠実に仕える人、信仰に生きている人、それが適子という人だった。これ皆さん、適子なんていう名前ですね、弟子の中にいたんていうこと、使徒言行録に短く書いてあるんですよね。先ほど言ったように二十章に書いてある。だけどほとんどの人はもう注意もしないと思うんですよ。ですけど、こういう人たちが実は初代教会、神の教会っていうのは、こういう人たちによって作られてきたんだ。神はこういう人たちの働きを通して教会っていうものをですね、神の教会にしてきたんだということです。もちろんパウルというような人もいたに違いありませんけども、保守的には同じだということです。そして最後の22節のですね、言葉で、彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためです、今言ったことですね。で、22節の英語のフィリップスという個人訳があるんですけど、それを読んだらこう書いてあったんですね。テキコはあなたたちにフレッシュハートをもたらすっていう風な訳をしてる。あなた方にフレッシュハートをもたらす、どういうことだろうか。私たちの生きている状況っていうのは日々変化していくじゃないですか。今日元気であっても、明日は病気になってるかもしれない、明日は何か人生の困難に出会ってるかもしれない、そういうふうに変化していくじゃないですか。状況が、同じ信仰者で元気でいるかなと思っても、いろんなその人の個人の生きている状況が変化してますよね、変わってきてますよね。しかし適子はですね、あなたたちにフレッシュハートを与えてくれるだろう、フレッシュハートを持ってあなた方の信仰を励ましてくれるだろうって言ってるわけですよ。フレッシュっていうことはどういうことだろうか。それは新しいっていうことじゃないですか。まさに私たちの生きている状況は日々変化していく、しかし日々新しいキリストの恵みキリストの恵みはね、日々新しいんだ、フレッシュなんだ。元気な時、また困難の時、苦しい時、新しい状況の中においても、キリストは新しいフレッシュな仕方であなた方に、傍らに私たちを呼んで、その神の恵みを私たちに与えてくれるよ、そして私たちの心をですね、新しくしてくれるんだ。フレッシュハートを適子はあなた方に与えてくれるだろう。そうか、そういう困難なのか。でもキリストはあなた方に今こういう恵みを与えてくださりますよということを、適子とそのエペソの教会の人たちの話の中でね、そのキリストの心をですね、キリストの新しい心を、私たちの新しい心に伝えてくれるだろうというふうに、このフィリップさんを訳しているのを読んでですね、本当に教えられましたね。信仰の恵み、エペソの教会の人々に新しい慰めと新しい勇気と新しいフレッシュな信仰の恵みに対する確信を与えてくれたに違いない。先ほど読んだ出エジプト記の旧約聖書にもですね、モーセの働きを支えた人々たちがいた。モーセはアマレク人との戦いにおいて、神の杖を持って丘の頂に立てと言われたんですよ、モーセは。そして神の杖を持ってですね、この丘に立ったんですよね。ところがモーセが手を挙げている間、 イスラエルは優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなったので、アロンとフルは石を持ってきてモーセの下に置いた。モーセはその上に座り、アロンとフルはモーセの両脇に立って彼の手を支えたとあります。その手は日の沈むまでしっかりと上げられていた。モーセだけではないんですよね。モーセを支えているこの二人の、このまさに忠実に仕える者たちがいたということじゃないですか。そして信仰の神の杖は日が沈むまでしっかりと挙げられていたと書いてあるんですね。今週も私たちは新しい戦いが始まっていくところに出ていかなきゃならない、そういう我々一人一人だと思います。しかし主キリストによってそれぞれ新しい慰めと力をいただいて、今週もまた励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神様、エペソ書が終わりに近づいていますが、このところでパウロが私どもに書いていますこの信仰の恵み、新しい日々、新しいあなたの恵みをどうか私たちも受けて、それぞれ与えられた状況の中で一層今週もまたあなたのしもべとして働いていくことができますように、戦っていくことができますように、この1週間のこの世での一人一人の戦い、働きをどうか守ってください。聖霊なる御神が一人一人をどうか支えてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。